聖火隊感謝します。隣の方の顔を見ながら、微笑みながら、主は生きる神の御子キリストですと告白しましょう。睨んでいる方もいらっしゃいました。私たちイエスを信じるということは最高の祝福であることだと信じます。まずは皆さんの霊魂が滅亡を受けることなく永遠な救いを受けたのです。イエス・キリストを信じたことによって私と皆さん、呪い、災い、その罪の報酬もすべて贖われました。ですから皆さんを裁くことができるものは何一つ誰一人いません。私たちは信仰によって生きれば良いのです。御言葉で生きていたらいいです。私たちの今年の主題は、この年のうちにそれを繰り返してください。今年、神様が新しい御業を始められ、新しい応答をくださいます。ですから皆さんが、教会のすべての祈り題目を持ち、1年間の間、皆さんの生活の応答にまで至るように、その祝福が望まれるように願います。今日のタイトルは、福音の価値を知る弟子、福音の価値を知る生徒、福音の価値を知る高台たち。この福音の価値を知ることが重要です。皆さん、豚は餌をいっぱいあげるべきであって、真珠を与えたところでその価値を知ることはないのです。私たち人間に最も重要なのは、福音の価値を知ること、その上で信仰生活を送ることです。ですから、福音を知っていたパウロは、私は神様の前で、福音の負債を負いましたと言いました。負債を負う。パウロは福音の価値をあまりにもよく知っていたのです。その価値を味わっていました。皆さん、福音の価値を知らなければ、私たちが熱心に信仰生活をしても、その信仰生活は全部間違った信仰生活になるしかありません。イエス様がマタイの16章、16から20節。彼らは私を誰だと言うのかという質問の後、多くの人々はイエス様のことをエリアだと信じ、エレミアや預言者のうちの一人だと信じていました。またパプテスマのヨハネだと信じていました。預言者のうちの一人だと。会っているかのように見えて、似通っているだけであって、事実間違ってます。今日、エリアもエレミアもパプテスマのヨハネも預言者のうちの一人である方を信じているのではなく、私たちはイエス様がキリストであることを信じています。これが福音なのです。今日私たちは、イエス様がキリストであることを信じてこそ、誠の福音が悟れたことになります。間違った福音、違う福音、それを持っていても、熱心に信仰生活をすればいいんだというのは宗教生活です。社会主義、博愛主義、神秘主義、それ福音のように見えて福音じゃないです。福音かのように見えても、多くの人を誘惑して、誠の福音がわからないようにさせる者たちです。皆さん、今日私と皆さんは、福音が何であるのかをしっかりと理解して、その価値を発見して、その使命を持ち、勝利されるように主の皆によって祝福します。皆さん、福音の価値を知るというのは、福音を理解しなければなりません。まずはじめに、福音理解しなさい。皆さん、福音を理解して信仰生活されるように願います。ローマの一章、二節を見ると、この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、皆さん、前もって多くの預言者たちを通して あらかじめ予言されていたのが、約束されていたものがこの福音です。だからこの福音はあらかじめ予言されていたのです。どのように予言されてましたか？メシア、女の子孫が来られ、私と皆さんの救い主となられる。それを約束されました。あらかじめ約束されました。ローマの一章三節には、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、肉体的には何？肉によればダビデの子孫としてお生まれになった。マタイの一章一節には、アブラハムとダビデの系図で生まれたのがまさにイエス・キリストでした。これを前もって予言されていて、前もって約束されていました。だから福音の理解というのは、イエス様がメシアとして予言された方であったんだ。この方はダビデの系図、アブラハムの系図、ダビデの系図の中で来られ、この系図の中でお生まれになった方であるというのを理解したしてこそ福音の理解ができたと言えます。ローマの一章四、清い御霊によれば死者の中から復活により、滞納によって、公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。皆さん、イエス様が、私と皆さんのすべての罪を十字架で背負われ、死なれ、三日目に復活された方ですね。それを前もって、あらかじめ予言されていました。だから二節にもあったように、この福音は神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたものでとあるように、結局福音を理解したというのは、すでに、旧約の時代、メシアが送られると約束されたこと、また、アブラハムの系図で、ダビデの系図として、イエス様がこの地に来られ、私たちのすべての呪い、罪の問題を十字架で解決され、三日目に復活された方であること、それを理解した人が福音を理解したと言えます。二番目、福音は嬉しい知らせです。この福音を理解したというのは喜びの知らせになります。祝福である知らせなので、ギリシア語でイワンゲリオン、喜びの知らせ、幸い祝福の知らせ、その予言の御言葉が成就された、それが福音です。皆さんが記憶するべきことは、福音とはすべての解決、そう信じてこそ福音理解ができているのです。すべての問題を解決されました。今日その方がまさにイエス・キリストです。ですから、福音はすべての問題の解決であり、また福音は完全で、福音が十分です。こう信じられることが福音を理解したことです。福音は、あってなくなるものではありません。福音は永遠です。ですから、イエス様がキリストとして来られ、神様と出会う誠の預言者となられました。すべての呪いと災いの問題、罪の問題を解決なさる誠の祭司長として来られました。サタンの権威、地獄の権威を打ち砕かれた誠の王として来られました。その方がまさに、この方を見て福音だと言います。パウロはこの福音をこのように表現しました。ローマの一章六節で、私たちもイエス・キリストによって召しを受けた。私たちはこのキリストによって務め、召しを受けた者たちであることだと信じます。皆さんがこのように理解できてこそ、これから出会うすべての人たちにこのような福音を伝えてあげることができます。それが伝道です。 今日人々は、みんな何の問題にはまっていますか？お金の問題かのように見えて、事実そのお金が問題ではない。そのお金の問題以前に霊的問題がまずありました。精神の問題が最初にあったじゃなくて、精神狂って、精神患って、生活にまで来てしまったんだじゃなくて、それより以前にも来ていたのが霊的問題です。肉体的な病、肉体的な災い、生活にも崩れてしまうと言っても、事実、誤った生活のゆえにじゃなくて、事実、霊的問題によって結果として来てしまった状態なのです。そうでしょう。これを福音がわからない人たちは理解できません。だから、お互いが喧嘩なのです。あなたのせいでしょう。あなたの問題だよ。自分の問題は一つもないんですね。全部あなたの問題。自分もできないくせに相手にあなたがうまくできていないと言いながら喧嘩が生まれますね。なぜ霊的問題というものを事実知らないので、神様がいなくて、神様を知らなくて、神様を知る知識が死んでて、神様と断絶していて、神様が共にいることすらわからない。だから肉体的にばかり話すのですね。そういう人が、今日皆さんの家庭に、こういう人が皆さんの友達たちの中に、皆さん家族の中で、子供たちの中で、地域で暮らすその出会いの人たちの中に、すべての人が霊的事実がわからないので、肉体的問題ばかり用いて、あなたの問題だ、あなたの問題だばかり言います。だから私と皆さん、彼らを生かすことのできる、この福音を神様がくださいましたので、私と皆さんはこの答えを持って、キリストの答えを持って彼らを生かさなければなりません。答えがあるよ。回答があるよ。私たちの人生のすべての問題の解決がまさにキリストであるよ。この方は私たちが解決できなかった根本問題を完了されたんだ。という答えを挙げられる回答を持つ人たちが私と皆さんです。だからこの福音を伝えなさいと私と皆さんが呼ばれました。ローマの一章六節にありましたね。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。イエス・キリストによって召された人々。私たちは何の人々？イエス・キリストによって召された人々。イエス・キリストによって呼ばれた人たちです。私たちはイエス・キリストのものです。だから皆さん、未信者が皆さん見たときにクリスチャンだと言うでしょう。キリスト人とも呼ばれますね。これはイエス・キリストのものとして呼ばれたので、すべての人生、誠にイエス・キリストがすべての問題の解決者であり、完全で十分であるという答えを伝えられる回答を持つ者として呼ばれました。それがクリスチャンでキリスト人です。皆さん気分悪いように聞こえてくるかもしれませんが、キリストのオタクのようなもので、それくらい答えを持つ人たちです。だから、世の中で生きながら、決して押さえつけられてはなりません。未信者は神様がいないかのように悩んで心配して思い患っていますが、そのように生きてはなりません。私たちは答えがあるので、そうでしょう。キリストが十字架で私と皆さんのすべての問題を解決され、今でも御霊、聖霊で永遠にまで共におられます。このような福音を私と皆さんが持っていて人生を歩んでいます。このものすごい祝福を受けたのが福音を理解した人ならば、2番目、福音の理解ができた人は福音の価値を発見します。福音の理解ができましたから、その価値を発見したんですね。このような人は人生完全変化されます。こういう人は生活が新たに生まれ変わります。また考えも変わります。福音の価値を今日福音理解して分かったので、どれくらい価値あるのかを、その価値を発見されるように願います。2番目ですね、価値の発見。旧約の時代を見ましょう。 旧約時代の中でも族長時代を見ます。族長時代の人たち、まずはじめにノア。ノアは一生涯の間、その当時一番高い山、そこにノアの箱舟を作りました。なんで箱舟を作ったんですか？福音を説明するためにです。キリストを説明するために、滅亡の中でどうやって救われるのかを説明するために、またノアは箱舟を一番高い山に作れと命令されたので、120年間自分の家族と共に箱舟を作りました。誰を説明するために？キリストを説明するためにです。その救いを説明するために、人生そこにまで変えられました。ノアは自分の人生の目的は何でしたか？一生が荒立ての山の上に作ること、箱舟を作ること、それくらい福音の価値を発見したのでした。命をかけて自分の家族と共に箱舟を作る、そのことをやりました。それが人生の目的でした。その通り、洪水による裁き、それに打ち勝つ奥義も与えられ、すべての人は水によって裁かれましたけれども、ノアの家族はキリストを知ることによって、キリストを伝えた者たちとして、その箱舟を作った者として、その水ゆえにみんな救われました。このように価値を知っていた族長時代にいたのがノアという人物です。その価値を発見するべきです。福音が分かりますの程度ではなく、価値を発見して、私の人生の価値、どこに方向を合わせていきますか？どこにフォーカスを当てるべきでしょうか？その方向に向かって、私はこの職業も与えられて、この専門性も与えられ、この事業も与えられ、このようなことも許されたんだ。じゃあ私もノアみたいに、この福音の価値を発見してこそ、これらすべての技能を持って、産業を持って、世界福音化をする救い運動に入ることができます。キリスト運動ができます。これが福音の価値を知っている人です。こうやって福音の価値が分かるように願います。福音理解のみではなく、価値を発見してください。その価値が分かれば、私の人生のすべての方向がどこに合わせられるべきかが分かります。アブラハム、族長時代のアブラハムです。事実、最初はどうしようもなく無理やりに立ち去りましたけれども、最終的には完全なる決断でした。メシアが送られるカナン地、アブラハムはなんでカルテア、ウル、偶像崇拝の地から呼ばれたのでしょう。アブラハムを通してカナン地に入り、メシアを説明するため、メシアという存在がどんな存在であるのかを伝えるため、神様はアブラハムを呼ばれました。私たちが創世記を通して、アブラハムの多くの苦しみや事件も見てきました。しかし、誠にアブラハムが福音の価値を発見したときに、カナン地の契約を誠に発見したときに、アブラハムは何をしましたか？100歳で生まれたそのイサクもモリアの山で捧げられるくらい、価値が分かっていたので、私と皆さん、福音の価値が分かってこそ、皆さんの毎日の暮らし、毎日の皆さんの事業や職場生活も、暮らしも生活も家庭も、神様がメシアを証ししなさいと、だから私を召されたんだと、そうやってみんながみんな生かされていきます。そのような価値を発見するべきです。福音の理解でとどまらずに、価値の発見です。100歳にして生まれたそのイサクを捧げました。でも、神様イサク受け取られましたか？いいえ、イサクの代わりにお羊でした。神様イサクの代わりにお羊を準備されていました。価値を発見されるように願います。それが福音です。皆さん、アブラハムは この福音をイサクに伝達しました。イサクはヤコブに伝達しました。ヤコブはヨセフに伝達しました。一つの家紋、四代にまでこの福音は継続して伝達されていきました。今年、私たちの教会、皆さんの家紋が回復されるように願います。この契約が皆さんの子供たちに伝達されるように願います。皆さんの子供たちがみんな回復されるように願います。祈ってください。族長時代を過ぎて次は預言者時代でした。旧約の聖書を見ると、大預言者書、また小預言者書があります。大預言書というのはイザヤ預言者、エゼキエル預言者、エレミア預言者、もう聖書がとても長いのを見て、長く書かれた、まあ、60章とか至るものもありますね。そのように長い章を持つものが大預言書と言います。ダニエル書をはじめ、ハバククとかは、ヨエル書もそうですね。短いですね。短い。それが小預言書と言います。皆さん、預言者の時代、この福音の価値を、イザヤ預言者がどれくらい正確に悟ってこの福音の価値を発見していたのでしょうか。イザヤ預言者がどうやって死んだか皆さんわかりますね。イスラエルの民たちがみんな向かって、イスラエルの民に向かってみんな主に立ち返りなさいと言っていた、そのイザヤ預言者。この福音をすべての民に述べ伝えるためにこの価値を発見したイザヤでした。でもこのイザヤ預言者はどういう死を迎えましたか。捕らえられ、捕まって、すべての関節を全部、ノコギリで切り落とされて、節々を切り落とされて殺されました。でもそれくらいイザヤ預言者は命を懸けました。福音の価値をそれほどまでに悟りました。自分の人生を捧げ、生涯をそこに捧げました。主なる神様に立ち返らなければ、呪い、災い、滅び、防ぐことはできない。だから、すべての偶像を捨ててみんな主に戻ってきなさい。神様の御言葉でみんな立ち返り、戻りなさいと。イザヤ一章にもありましたね。牛や家畜も、ヤギもみんな、主を知っているのに、その動物ですらも主人、主を知っているのに、神の民であるあなた方は神様を知らずにいるのか。あなたの罪は血のように赤いとしても、雪よりも白くあがなってくださる主に戻ってきて悔い改めなさいというメッセージを注いだのがイザヤ預言者でしたね。皆さん、福音の価値を知る人はもう人生生きる中で福音しかないんだって言うしかないのです。キリストが全てだと言うしかないのです。全ての人に出会ったとしても、いろんな人に出会ったところで、この福音が全てだよ。このキリストが全部なんだよと。これを解決できなければ、あなた持っているものも持っているとは言えない。成功したとしても成功したとは言えない。って言えます。価値がわかるからこそ。愛するすべての麻布福音教会の生徒の方々は福音の理解でとどまらず、福音の価値を知られるように願います。福音の価値発見するべきです。また、四式の時代がありますね。また、王政時代。どのように悟ったのでしょうか、福音。福音がどれくらい貴重だったのでしょうか。サウル王はダビデを殺そうと一生涯つきまとい軍人を送り、でもダビデはずっとそれを避けて逃げ回りました。ダビデの弟子はあのサウル王を殺しましょうと言いました。存分にいつにでもサウル王を殺せるような、倒せるような環境も与えられていたのに、ダビデは何と言いましたか。いいや、神様が油を注がれて建てられたそのしもべをどうやって手出しできるか。サウル王を生かすために自分が避けていきました。 むしろ逃げていきました。なんで？イスラエルの国の神様が油を注がれたしもべ、その福音を悟る一人がどれくらい重要であるのか。何？福音の価値を知っていたからこそ。私と皆さんもこのように福音の価値を知り、生徒一人一人を見るときにみんな福音の価値を持って見られるように願います。日本の地上では特に、日本では特にです。みんな偶像に覆われていませんか？神様知らない人ばっかりで、教会に関心なんてありません。みんな霊的にもうすでに問題が来てしまってます。唯一神様が私と皆さんをこうやって手術呼ばれて御言葉を聞かせて礼拝を捧げさせて、神様はそれでも皆さんのことを通して日本を福音化されたいんだと、今日この御言葉を皆さんにくださったのは皆さんものすごい働きです。とてもすごい奇跡です。決して今回は教会に来た人たちに試み合わせないでください。葛藤に合わせないでください。ここまで来て礼拝を捧げていることもものすごいことなので、日本の地上においてはものすごいことですから、先週、私は日本の教団におられる牧師先生とお会いしました。お昼ご飯おもてなししながら4時間くらいお話をしてきました。その牧師先生が言われました。私たちの教会は日本で4番目に大きい教会ですと。私はびっくりしました。4番目に大きな教会。新牧師先生、今までの家庭プロセスを聞いてみると、とても教会が生きてると感じましたと。神様が日本生かされようと、新牧師先生はこちらに送られたんですねと。新学校を建て、教団と共に、無牧教会へのこの話をしたところ、繊細に詳しく教えてくださいました。牧師先生のこの集いがあるんですけれども、その集いにも招待されました。皆さん、そこで言われたのですが、日本の教団がみんな今崩れていますと。これは私たちがすでに知っていた事実です。門を閉ざしていて、ある日本人の牧師先生は、年齢が89歳ですと。でも、教会を3つ担当されていますと。そこに行って、力がないので、全うできないんだと。力がないので。牧師先生方の年齢、また生徒の年齢ももう高齢化していて、教会に集まっている人たちは70歳からまた90歳、まあ10名、5名、そのような集いであると。その牧師先生が教えてくださいました。10年経てば日本の教会ほとんどが門を閉ざすでしょうと。だから新学校も今もうすでに門を閉ざしてしまっている。新学校に入る学生がいないから。なので私たちの教会、今年3月から首都国際大学院大学校の、まあ、教授さん方とともに宗教法人を持ってまずは新学校を始め、今こういうふうな状態ですとお伝えしたら、牧師先生お助けくださいと言ったら、これは時代的な宿命ですねと、とても素晴らしいですと、というお話をくださいました。この牧師先生は、とても奮い立って興奮され、時間が経つのもわからないうちに、喜びのあまりに4時間も話していたんですね。お寿司屋さんにおもてなしをしたんですけれども、もう、御言葉が途絶えることなく、牧師先生、の冊子を見てみたら、ちょっと次はスターバックスに移ってそちらでコーヒーを一杯しながらまたお話をしたのですが、ご自分の内側にあったお話をされました。来週の火曜日はまた他の牧師先生とお会いすることが約束されています。彼らがおっしゃるお話は、 日本の教団、日本の教会、今みんな、教団も辛いんだと。何が？財政面において運営ができない。財政をもって運営ができない教会が多い。だから日本の牧師先生方がいくら自分の頭を使ったところで解決策がなかったと。なので韓国の牧師先生方がたくさん帰ってきてここにお入りになり、日本の教団を生かしてくださらないといけませんと言われました。そのようなお話を伺いました。自分なりに進学もされている方なんですけれども、学生が募集されなかったので、またいる学生もわずかで、いる生徒もみんな手に召され、残った生徒が本当にわずかで、教会の運営もままならない。そのような深刻な状況に置かれていますと。神様が私たちに無牧教会を生かしなさいと単なる祈り題目をくださっただけなのでしょうか。神様は私たちの教会を通してなさろうとしている計画があるのです。神様の契約です。ですから皆さん心を共に合わせて日本の教団をまず生かさなければなりません。日本の教会を生かすべきです。そのような教会として建てられるように主の皆によって祝福します。皆さん、福音の価値を発見することがとても重要です。新約の時代を見ましょう。新約の時代、福音の価値を発見した初代教会の生徒たちを見ていきます。使徒の働き一章14節には、当時ユダヤ人たちは、使徒の働きを見ると、初代教会の生徒たちには、情勢を通しても法的に条例を出して信じれば殺す、死刑である、もう職業も与えられない、そのような制限の中で初代教会の生徒たちはもう集まったこと自体がもう命を懸けたことであって、命を懸けていたんですね。集まって何をしましたか？この人たちはエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てのこの契約を握り、この福音運動に入り、御言葉運動をしました。出会う人ごとにキリスト運動をしました。出会う人ごと、生命、この命の福音を植えました。その記録はどこにありますか？三章をはじめ、ずっと後ろを読んでいくと、3000と5000と日に日に数は増やされていったと。この御言葉にです。この勢力は勢いがもっと増していったと。ユダヤ人もみんな貴婦人も帰ってくるリバイバルの運動が起こりました。それは、福音の価値を知る生徒たちが命をかけて命の運動をしたので、命をかけて福音運動をしたので、命をかけてキリスト運動をしたので、現場で死んでいく人たちを生かし出せたので、このようなリバイバル運動につながりました。麻布福音教会がそうなるように主の皆によって祝福します。日本で。またお会いした牧師先生が、麻布福音教会は今が始まりですね、と。今まで来たそのプロセスをお伝えしたら、麻布福音教会今からこれからが始まりです。多くの高台の私益を通して、高段、日本の教団を生かしてください。日本の多くの人々が、私はキリストを信じなくちゃいけないんだと決断を下せるように助けてくださいとお話をいただきました。この牧師先生を後に私たちの教会にもご招待しようと思っております。皆さんにもこのようなお話を伝えてくださることでしょう。誠に。初代教会が一生をかけて、命をかけて福音を明かし始めたら、アンテオケ教会が誕生して、使徒の働きの1章1から14、使徒の働き13章1から4節を見たら、初めて宣教師を派遣した教会、パウロとバルナバを派遣して断食をして、献金を捧げ、彼らが存分に宣教と伝道ができるように後ろでサポートした教会です。誰が？福音の価値を知る生徒たちが、福音の価値を知る生徒たちが、伝道が何で宣教が何であるのかを本当によく分かっていたからこそ、後ろで祈りながら、断食もしながら、皆さん、 ローマの16章のローマ福音化の時はどんな人物が備えられていましたか？伝道者のために、伝道者のためであるなら私は道路者の役割を果たします。保護者の役割を果たします。家主になります。私はこの命を捧げ、私は家族のように親戚のように最後まで彼らを助け、世界を福音化しますという人、そういう決断を下した人たちが何？ローマの16章に記された人々です。福音の価値を知った人々。麻布福音教会が福音の理解でとどまらずに、福音の価値を知って、皆さん生涯命を懸けられる祝福が望まれるように願います。今までも教会史がありましたよね。今までの教会史をずっと見てみると、今日ご紹介したい人は、サル・スンダル・シングという人です。この人は皆さんもご存知のように悩みがいっぱい、生活はうまくいかない、人生崩れていた状態。もう自殺をしよう。そうやって鉄道の汽車のその道に、帰路に横になっていました。でもその日に限って風が強く、荒ぶっていたのですが、ある紙が自分の顔にぶつかってきて、見てみたらマタイの11章28節の伝道資料でした。疲れていて重荷を背負っている者は皆私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。皆さん、どれくらい上乾いていたのでしょうか。その彼は聖句一つを悟り、牧師先生のところに行って、この聖書箇所について教えてくださいと。それで伝えられたのです。イエス様が、私の人生のすべての荷物を背負って十字架でも死なれ、完了されたんだよ。このイエス様を信じた時にあなたは平安が与えられるという一言葉を聞いて、この者は宣教師になると決断しました。そうして、有名ですね。中国のチベット地域。そこは雪がいっぱい降りますね。靴も履かずに、心が熱く燃えていたので、福音のも思いのままで、チベット地域まで行って、福音を述べ伝えられ、またそこで殉教して死なれました。サル・スンダル・シングは自殺をするっていうその直前に、聖書箇所一箇所を通して人生が覆されました。それが福音の価値を知るということです。今日私と皆さんも福音の価値を分かるように願います。価値を分かってこそ皆さん神様に誠に献身できるのです。価値が分かってこそこの福音ゆえに私の人生を捧げられるのです。価値。価値を知った生徒となるように願います。最後の3番目。価値を知ったならば、これからは、使命全うするべきです。福音の価値を知ったので、使命があるんですね。使命は全うするものです。その使命を持つ人は単に、あ、福音伝えないと、伝道しないとっていう話じゃなくて、その価値を知ったからこそ、神様の願いが私の願いになった人ですね。それが使命が生じた人です。第一テモテ2章14節で、神様すべての民が、すべての人が救われて、真理を知ること、真理を知ることに至ることを願われているのですと。すべての人がこの真理の御言葉を悟ることを願われています。この福音を聞いてほしい。皆さん、パウロは、人々がこんなにも植え替えていて、福音を聞くべき人がこんなにもいるんだということに心を燃やしていました。イエス様もそうです。イエス様も復活されて言われたメッセージは何でしたか？マタイの28章を見ると、すべての民族に行って弟子を立てなさい。私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。それも天と地の一切の権威を持っておられる主が あなたと共にいる。だから行って、すべての民を弟子としなさい。今日このような使命、私と皆さんには、燃えるように願います。燃えるべきです。皆さん、福音を理解した人は、頭では分かっているので、口先に出てきてしまいます。すると、何がない。価値の発見に至ってない人は、ただ口先だけなのです。価値の発見した人は、自分の人生のすべてを、福音の方向に合わせられます。そしてそういう生活を送ります。その使命を持って生きる人が使命者です。だから、時が良くても悪くてもいつも、イエスがキリストである事実を述べ伝えることをいつも力を尽くせるのです。力尽くすべきです。マルコの16章、16から20節、天下万民に福音を述べ伝えなさい。私の名によって悪霊を追い出しなさい。病者がいるならば癒してあげなさい。その力、能力、現れるように私があなたと共にいる。使徒の働き一章八節、地の果てにまで私の証人となる。ヨハネの21章を見ると、私の子羊を飼いなさい。子代を育てなさい。神様の願い。イエス様が復活されて、復活のメッセージ4つがもう決まっていますね。これが私と皆さんのミッションであり使命なのです。どんな職業であろうとも、その職業が大事じゃなくて、どんな事業であったとしても、どんなポジションにいたとしても、皆さん、そのポジションでこの福音を持って伝達できてますか？その生活が遅れてますか？その使命を全うしていますか？それが神様が私と皆さんに願っておられることです。日本で生きる理由はこれです。皆さんが職場に行く理由、勉強する理由、事業の理由、人生のすべての理由はこのミッションです。福音を持っているならばこのミッションゆえに人生を歩むべきです。使命の2番目は伝道です。宣教です。今私たちの教会でパキスタンのために祈ってますね。パラグアイのために祈ってますね。コロンビアのためにも祈って、ケニアのために祈っています。ウクライナのためにも祈ってますね。スリランカのためにも祈ってますね。今年は私が直接そのような国々へ、宣教師さん方と共に巡回してまいります。このような国々は神様が宣教をしなさいと私たちの教会にくっつけてくださいました。皆さんがお祈りをしてください。新学校の名前は東京国際新学校です。東京国際新学校。名前はそのように決めました。私たちの教会がまた中心となっておりますが、昨日はテグ老会から老会長の方から電話が来まして、日本で新学校が開かれるんですってね。テグ老会からちょっと集中的に祈りお助けいたします。その新学校を助けてくださるそうです。老会長からの電話でした。2月16日。伝道学校に来られメッセージをしてくださって、私たちの教会の全体をご覧になり、テグの老会で私たちの新学校を本格的にお助けてくださると、じっとしていても神様が助けてくださるかと送られました。またある牧師先生は、またお電話があって、新学校なさるそうですねと、日本よりも、韓国の方がもっと噂が広まっていますね。広まっていますね。講師の先生はどうされるんですかというお話でした。首都国際大学院大学校の教授をはじめ、また改革教団の教授を考えておりますと言ったら、牧師先生方が日本の今胸を抱いて祈っているところなのでというお話でした。 これわざと生み出したわけでもなく、噂に立てようとしたわけでもないけれども、神様が喜ばれているので、神様が喜ばれるので、あちらこちらで助けたいですという声も、神様がこのようにくっつけてくださいました。これらが祝福です。誠に、今年。皆さん、今年じゃないですね、もう。もう2月までには皆さんは定めてください。この1月末までには、新学校に入りたい人も早く、願書も早く進めて、名前だけでもまずは申請してください。そしたら授業時間や夜間でやるのか、昼の間なのか、昼と夜間を同時に進行するのか、そのようなカリキュラムもありますから、また時間は何時から何時なのかだとか、また学歴、学点という過程がありますから、その時間も埋めなければなりませんね。それによって卒業もあるので。でも皆さんが誰が申請しているのかもわからないと、スケジュールを作ることもできないので、神学を学びたい方々は、まずは、一旦は、名前だけでも募集してください。申請してくだされば、スケジュールを作って、教授は、2月で卒業式があるんですね。神学校の卒業式に行って、理事長とお会いして、MOU のその同盟を組んでまた戻ってきます。教授をまた招いて講義が始まりますから、今このような進捗具合なので皆さんも祈りながら準備お願いします。引き続きお祈りお願いします。今日、私と皆さんは、必ず牧師先生だけが伝道と宣教するわけではありません。信仰生活も皆さん神学を学んだ上でするのがさらに重要で、豊かな知識の中で多くの人を生かすことができます。誰であっても皆さん、牧会者か、牧会か、また神学を学ぶ人、このように区分しながら、勉強なさっていけばいいと思います。私たちはそのようにして次の世代を、いつも私は神様見前で一度も欠かさずに祈っていた内容があります。私たちの教会に次の世代が立ち上がるように、就職者、生徒の子供たちがみんな次の世代として、宣教のバトンを、神学のこのバトンを、伝道のバトンを、福音のバトンを、後代が受け継いで、私たちが神様の国に召されても、この後代によって日本が福音化され、この日本の国が世界を宣教できる国家として変われるくらい、そのような時代が来るようにしてくださいと。毎日欠かさずにいつもそれを考えながら私は生きています。神様が働かれることを信じます。皆さんもその心持ちで共に、この祝福を味わおうと、主の皆によって祝福します。整理いたします。福音は何？まずはじめに理解しなさい。二番目は価値を発見しなさい。三番目は使命を持って生きていきなさい。今週、この祝福を持って勝利されるように主の皆によって祝福します。お祈りします。父なる神様感謝します。今日重要な手術を通して福音の価値を知る伝道者として呼ばれて感謝します。福音を理解し、福音の価値を発見し、福音のこの使命を持って人生のすべての方向を合わせて生きられるように祝福してくださり、私たちのゆえに日本が生かされ、教団が生かされ、無牧教会が生かされ、日本の生徒が生かされ、世界が生かされる答えを味わう祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。